サルトン、皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りします、エスペラントって何の時間です。出演は京都エスペラント会の野田純子と富田成美です。今日は前回に続きまして静岡沼津市からお招きしております藤巻健一さんに素晴らしいお話を伺います。藤巻さんはエスペラントを学ぶ人たちにとって一度は教えていただいたことのある素晴らしい先生です。インタビューは富田が行います。お二人よろしくお願いします。
はい、それでは行います。前回はエスペラントの将来性についてのお話をいただきました。で、最近はですね、翻訳ソフトとか、それからポケットに入る大きさの通訳の機械が随分発達しています。そうなりましたらエスペラントっていらなくなるんじゃないでしょうか。
交通機関が発達した今もマラソンをする人がいます。電車に乗らずにわざわざ自転車で通勤する人だっています。重い荷物を背負って山登りをする人だっています。ソフトや機械に頼らず自分の体、つまり頭や耳や口を使って会話を楽しむ人がいなくなることはありえません。通訳機を使って人と人が本当に親しくなれることがなるでしょうか。恋人たちが通訳機を使って愛を語るなんてちょっと想像できませんよね。白熱した議論も通訳機を使ってするなんてちょっと無理でしょうね。おまけにバッテリーがなくなったらたちまち使えなくなっちゃいますからね。
確かにそうですよね。はい、よくわかります。それではこの言葉を勉強する方法のご紹介をお願いします。
京都エスペラント会のようなグループが近くにあれば参加することを心からお勧めします。学習グループが近くにない場合もエスペラントなら一人で学べます。本を使って自習するなら白水社や大学書林から学習書が出ています。でも値段が安いので日本エスペラント協会から出ている初めてのエスペラントやエスペラント中級読集をお勧めします。もしも概略を知るだけでいいならエスペラント日本語を話すあなたにという新書をお勧めします。実はこれらは3つとも私が書いたものなんです。宣伝申し訳ありませんけれども、郵便やメールを使った通信講座もあります。私たちの沼津エスペラント会がやっています。10代から80代までいろんな人が学んでいます。初級と中級がありまして、初級を終えれば辞書を使って本を読んだり国際文通ができるレベルになります。中級はエスペラントを自分の言葉として自由に話したり書いたりするための基礎訓練です。レベルは高いです。大学で学ぶ程度と言ってもいいと思います。インターネット上にもいろんな講座があります。エスペラントや日本エスペラント協会、京都エスペラント会、沼津エスペラント会などをキーワードにネットで検索してみてください。どっさり情報が出てきます。
そうですか、実によくわかる情報です。この通信講座について私も友人から通信講座のお返事がすぐに返ってくると、そういったことを聞いています。そしてまた通信講座に参加する皆さんの、交流誌といいますか、そういったものも発行されているとも聞いています。随分楽しそうですね。私も自分のエスペラントを磨くために考えてみたいと思います。参加を考えます。
では最後
に、はい、では最後に何か一言お願いします。
日本では小学校や中学校で英語の学び始めます。でも残念なことに、むしろ英語は嫌いになっちゃう人が多いんじゃないでしょうか。テストで脅かされたり無理に押し付けられてする勉強ってのは英語に限らず何でも嫌なもんですよね。エスペラントの学習は押し付けられてするものじゃなくて、自由で自分の心を開き豊かにするものであってほしいです。知識が増えるごとにますます楽しくなる、そういうふうにやっていただけると嬉しいです。語学と身構える必要はありません。ちょっと覗いてみる程度の気持ちで十分です。エスペラントがどんなものか知るだけでもきっと役に立ちます。言葉というものがどんなものか、考え方が変わると思いますよ。
はい、本当に今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。藤巻さん、遠くから放送に参加していただきましてありがとうございました。またぜひいらしてください。京都エスペラント会は エスペラント会話教室を水曜日の2時から土曜日の10時から持っております。場所は五条西の塔院上がる京都エスペラント会館です。お問い合わせお申し込みなどは075-343-3120、 343-3120 です。ぜひ一度覗いてみてください。それでは最後に皆さんでさようならをエスペラントで、
ジスレビード。